6ページ、7ページ続けます。サマーチャレンジ。2024年、令和6年7月21日日曜日から8月20日火曜日。作って学んで楽しみました。7月21日日曜日、22日月曜日、民泊チャレンジ。子供民泊チャレンジを行い、町内外から小学4から6年生17人が参加しました。町内の民泊受け入れ家庭6軒に分かれ、各家庭で一緒に野菜の収穫や食事作り、ブルーベリーアイス作りなどを行い、地域での交流や体験をすることができました。7月21日日曜日、3D ブロックで遊ぼう。障害学習センターで 3D ブロックで遊ぼうを開催し、小学生23人が参加しました。沼津工業高等専門学校教授の大津隆義さんの指導により、3D ブロックで自由に遊んだり、ロボット作りを体験したりしました。参加者は想像力を発揮して、思い思いの作品を作り、考え、表現する楽しみを学ぶことができました。7月22日月曜日から24日水曜日、子ども水泳教室、大井小学校のプールで子ども水泳教室を開催し、小学2、3年生25人が参加しました。スポーツプラザ宝徳のコーチ3人を講師に、3クラスに分け、基礎から丁寧に指導していただきました。水が苦手で顔がつけられない児童も、泳ぎが苦手な児童も一生懸命に取り組み、最終日には多くの児童が初日よりレベルアップしました。7月24日水曜日、25日木曜日、作文基礎講座。障害学習センターで楽しく書こう作文基礎講座を開催しました。小学5、6年生5人が参加し、作文の基礎知識を勉強した後に、各自で決めたテーマで作文を書きました。参加者の多くは、最初は戸惑っていたものの、時間内には各々素晴らしい作文を書くことができ、作文を書く楽しさを学ぶことができました。7月25日木曜日、小学生ヤマビルスクール。松田町宿り木のやまびこ館で、ヤマビルサマースクールが開催されました。ヤマビル研究会の小山由美先生を講師に迎え、大井、松田、山北の小学4から6年生32人が参加し、ヤマビルに関する基礎知識を学んだ後、ヤマビルの採取をしました。午後には採取したヤマビルを使って観察、実験をし、ヤマビルの生態や対処方法など詳しく学ぶことができました。7月26日金曜日、30日火曜日、8月6日火曜日、図書館員体験、町図書館で小学4から6年生10人を対象に図書館員体験を開催しました。日本十進分類法の説明、書籍の整理、カウンター業務、ブックコート掛けなどの作業をしました。普段は見ることができない書庫の見学もして、新たな発見もあり、楽しく学ぶことができました。7月28日日曜日、親子木工教室、総合体育館で親子木工教室を開催しました。53人の親子が3種類の木工作品、船、本棚、椅子から1つを選び制作しました。神奈川土建組合の方々を講師に招き、地域の職人さんに道具の使い方を教えてもらいながら、慣れない手つきに苦戦しながらも、親子で協力して作品を制作し、木のぬくもりやものづくりの楽しさを感じることができました。7月30日火曜日、作って遊ぼう。障害学習センターで作って遊ぼうを開催しました。きらめき未来塾コミュニティ研究会中野真也さんの協力のもと、身近な材料を使って風車、ブンブンゴマ、パラシュート、牛乳パックのおもちゃの遊び道具を作りました。子どもも大人も一緒に楽しく作って遊びました。7月31日水曜日、 子ども科学教室、障害学習センターで子ども科学教室を開催し、小学3から6年生10人が参加しました。筒にエナメル線を巻いてコイルを作り、磁石などを加えてコイルブランコをしたり、紙コップや音源などを使ってスピーカーを作ったりしながらコイルの仕組みについて体験しました。7月31日水曜日、親子料理教室、障害学習センター調理室で親子料理教室を開催しました。当日は9組20人の親子が参加し、包丁を上手に使いながら、ピザ2種類、キュウリとお豆のコロコロサラダ、キラキラ寒天、魔法のパンチの調理に挑戦しました。調理後はみんなで美味しく食べることができました。8月6日火曜日、7日水曜日、8日木曜日、子どもエコスクール、子どもエコスクールを開催し、小学3から6年生の19人が参加しました。今年は太陽光パネルを使用したランタン作りや水の歴史に関する石碑の巡検、水質調査、ゴミ処理施設の見学などを実施し、地球温暖化対策や水の大切さ、環境に配慮したゴミ処理の仕組みなど、工作や実験を交えながら楽しく学ぶことができました。8月12日月曜日祝日、大石前園夜の虫探し、奏で駐車場周辺で夜の虫観察会を開催しました。あたりが暗くなる中、あぜ道や草むらでコオロギやバッタの仲間を見つけたり、オニグモが巣を張って獲物を待っているのを観察したりしました。講師の渡辺恭平さんから、都会に比べ虫はいるものの年々少なくなっていると聞き、自然との接し方を改めて考える時間となりました。8月20日火曜日、土偶作り体験、障害学習センターで神奈川県埋蔵文化財センター職員を講師に土偶作り体験を開催しました。小学4から6年生11人の参加があり、午前は粘土で様々な種類の土偶を制作し、縄文時代に思いを馳せました。午後は縄文時代や大井町の遺跡について学び、知識を深めました。参加者からは発掘作業もしてみたいという声があり、考古学に興味を持つ良い機会となりました。いろいろな体験ができましたね。来年も待っています。